ここでご紹介する本は、お金をかけずにお金を稼ぐ儲けのアイデア発想術です。著者は日本アイデア作家協会代表の岩波隆さんです。この本はパル出版から出ています。今ある商品の形を変更したなら、どのような利点が生まれ、どのような人に受け入れられるか。固形にしたなら、液体なら、ゲル状なら、スプレー式なら、粉末なら。このような発想で大儲けした人もいるのです。あなたのビジネス発想をバリエーション豊かなものに変革してみましょう。近年、大手スーパーやコンビニがプライベートブランドの商品を売り出すようになりました。自社ブランドの商品であれば、メーカーからの卸値の制約なしに自由に価格を決められます。あなたの会社でもオリジナル商品を持つことを考えてみたらいかがでしょうか。自社ブランドを展開するといっても、自社の工場を持てということではありません。製造代行業者を探す知恵を忘れてはなりません。製造代行を意味する OEM というキーワードにプラスして、健康補助食品なら健康補助食品、スマートフォンアプリならアプリなどをキーワードにしてネット検索してください。あなたのブランド名で製造代行してくれる企業をたくさん発見できます。オリジナル商品イコール自主制作ビジネスと捉えれば、別の視点で商品を考えることにつながります。ある主婦は古着のジーンズを安く手に入れ、得意のミシンで刺繍して、ネットオークションで高値落札させる販売スタイルを確立しています。このように既製品に手を加える手法でオリジナル商品化する考え方もあるのです。商品は多少の加工を施すことで高値で売れることを覚えておきましょう。商品やサービスを単体で考えていては、利益がなかなか上がりません。セット販売やシリーズ展開、小分けで売るなど、幅のある捉え方を知っておく必要があります。具体例には次のようなものがあります。シャンプーとリンスのようにセットで商品を開発すれば、両方をまとめて購入されやすくなるものです。またどちらか一方が早く消費された場合、残っている方が惜しいので、同じ商品がリピート購入されやすくなります。商品をシリーズ化した場合、コレクター心理が働きます。またおまけをシリーズ化すれば、本体の商品をリニューアルすることなしに、あたかも新商品を販売したかのような販売促進効果を期待できます。少しだけ欲しいというニーズも存在します。レトルトカレーの販売でも、ご飯にかけて少しだけ食べたいとのニーズに応えた小袋サイズの商品が大人気です。いきなり目的の商品をお客様に提示するのではなく、段階を踏んで見込み客に接近するスタイルの営業方法は、販売の王道といえる優秀なノウハウです。まずはその商品の無料サンプルや低価格のお試し商品などを提供することで、見込み客のリストを作ることに重点を置くわけです。このお試し商品などをフロントエンド商品と呼びます。本来売りたい商品はバックエンド商品と呼びます。例えば宝石をたくさん買っているようなお金持ちのリストを作りたいなら、宝石箱を販売します。つまり生活スタイルを想像することで、費用のかかる高額商品を扱わずに、高額商品購入者のリストを作ることもできるのです。直販スタイルなら、住所や名前、メールアドレスといったお客様情報を取得することは簡単ですが、店頭販売などでは通常お客様の情報を取得できません。しかし賢い経営者は、商品に仕掛けを施すことで顧客情報を集める頭脳的経営を行っています。例えば健康食品なら、 別商品のサンプルを無料で郵送するなどの案内書を商品の箱の中に入れることで、お客様の住所や名前を取得することができます。ポイントを集めてメーカーに送れば、商品や景品などがもらえるようにするアイデアも定番のノウハウです。商品の売れ行きがそのネーミングの良さにあるという事例は多いものです。さらに、ネット時代の今日、検索キーワードを意識したネーミングという視点が重要になりました。人気検索キーワードを商品名やキャッチコピーに埋め込めないかと意識すれば、ネット経由での売り上げが伸ばせるわけです。恋人やご両親におねだりしてみませんかという案内で売り上げを伸ばしている貴金属店があります。今後普及するであろうおねだりメールによる販売手法です。下着メーカーのトリンプでは、夫や彼氏に下着を購入させるおねだり機能をサイトに設置することで、驚異的なコンバージョン、制約率を得ることに成功しています。ソーシャルメディアが普及した今日、このようなソーシャルギフトサービスの視点は、さまざまな業界で検討すべき時代になりました。外に目を向け、他の企業や力のある人から力を借りられないかと考える視点はとても重要です。自力ばかりに目を向けず、他人の力を借りる視点を持つことです。例えば、食品メーカーが女子校の家政科と共同で商品開発をすれば、女子高生と共同開発というセールスポイントが得られます。マスコミも記事として取り上げやすいため、広告費の削減にもなります。人間は物語性のあるものに惹かれます。その商品の開発秘話やサービスが生まれるまでの興味深いエピソードがあれば、それはとても力強い集客力になります。商品やサービス、経営者の物語を書き出してみましょう。自社にさほど興味を引くような物語がないなら、取扱い商品の進化の歴史などをホームページに掲載するだけでも、訪問者からの信頼度を高めることができます。物語性は、お客様のほかマスコミを注目させる要素にもなります。マスコミが注目し取り上げたなら、その物語性のある内容が、さらにブログなどの口コミ効果として勝手に広がることにもなるのです。短所は見方を変えれば長所になるものです。もし仕事の中で欠点だと感じられるようなものがある場合、それを逆手に取れないかと考えてみることです。例えば、人手不足で土のついた状態の野菜を発送しているのであれば、それを欠点だと考えず、取れたての野菜を畑から直接お届けと利点として訴えることもできます。このように、逆手に取る考え方はマイナスを一気にプラスに転じる、とても価値の高い発想法です。アイドルグループ AKB48 は、CD 購入者に投票権を与え、毎年メンバーの人気投票を総選挙という形で実施しています。その白熱ぶりは社会現象とまで呼ばれたほどであり、彼女らを国民的アイドルグループにした演出法の一つとされています。お客様に発表の場や活躍の場を与えることは、お客様の持つ社会的欲求を満たす効果を与えます。人間には自分が脇役ではなく主役として活躍できる場を求める心理があるのです。この心理を利用した具体例には次のようなものがあります。妊婦さんや赤ちゃんを持つお母さんを対象にしたいわゆる赤ちゃん雑誌では、出産後の読者の赤ちゃんの写真を掲載する企画を実施しています。多くのお母さんは、我が子が掲載された雑誌を親戚に配るため、 複数購入する結果になるものです。類似の企画はペット雑誌や趣味の雑誌などにも多く見られます。自分には関係ないな、うちの業界では使えない、このようなつぶやきが出た場合、一歩踏みとどまり考えてみることが競争相手との差を生む結果になります。つまり、あなたの競争相手も同じように関係ないなとスルーしてしまいがちな対象だからこそ、競争相手との差をつけやすいポイントになるのです。自分には関係ないな、うちの業界では使えない、もしそのようなつぶやきが出たなら、次の言葉につなげるべきです、と多くの人は考えるかもしれないが、自分は違う。私は大量のサンプルを用いてアイデアを誘い出す発想法をメガサンプル発想法と呼んでいます。つまり、発想のサンプルとなる事例を大量に記憶させることで、思考の幅を形成させるわけです。単体の事例から別のアイデアに応用させることは、脳に大きな負担をかけることであり、結果を得ることが困難です。情報の幅は思考の幅とイコールなのです。手がかりもなしに解決策を考え出すのは大変です。そこで、チェックリスト発想法をお勧めします。チェックリストを用いることの利点は、思考の取りこぼしをなくすことができることと、広い視野で解決策を考えることができることです。チェックリストを増やしていくことは、堅実に物事を進めていく知恵の一つです。ノウハウをチェックリスト化する手間を惜しまなければ、有能な社員が抜けた場合にも、ノウハウの引き継ぎでの苦労を最小限に抑えられます。ノウハウの共有ができているからです。